サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そして農作業などお話をいただきます。この時間おなじみの勝本徳子さんにお話をしていただきます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
今年初めてになりますね。はい、今年もよろしくお願いします。今日は、まあ、1月の行事、はいはい、そして後半の方ではおせち料理の話もいただけるということで、はい、近況から、はい、なかなか寒い日が続きまして そのあたりのお話のようですね。
は
い、
もうね、今年皆さんも多分ご存知だと思いますが、8日、9日、はいね、あの気温がすごくマイナス10度ぐらいですか、下がった日に、
はい、下がりましたね。
我が家も突然水道管が破裂しました。朝は9日の朝大丈夫だったんですけども、はいはい、10時過ぎになんか水のザーッと流れる音がするなと思って土間へ行きましたら、はい、あの今まで破れたことのない、はい、あの給湯器の横の、多分私給湯器が壊れたんかと思ったんですけど、じゃなくてやっぱりあれは後で見れば水道管だったんですけど、そこから水がどんどんどんどんどんどん流れました。そういう時ってみんなもパニックになりますね。
ですよね。
はい、どうしようこれ止めないかん、もう家族3人会えないということでね、バタバタして、そうや止水栓を止めたらいい、はいはい、止水栓もまあ玄関の方にあるんですけど、ところがね、以前はなんかT 字型の棒でね、はい、昔は閉めてたんです。 あの棒どこやったよとか思って今そんな棒じゃないとか言って家族の方もねで結局開けたらネジがあって、あ、
よかったですね、
閉めてしまって、
棒がなくてもちゃんと閉められたんですね。
はい、そうなんです、あの閉めてしまって水が一応収まって、はい、それは良かったんですけど、これをいざどうしようかということで、直していただかないと水が出ない、
はい、
もういうことは、まあ、あのトイレが一番困ったんです。
そうですね、
でまずトイレどうしようかって、まあ、我が家は井戸がね あったので、
そうかそうか、はい、そちらが使えますね、
はい、井戸の水を汲んでいってことペットボトルに、
はい、
貯めて、ところがあんなたくさんあのトイレに水がいるなんて知りませんでした。
そうですね、はい、よく言われることですけど、びっくりしました。本当に実感してね、はい、っていうのはありますね。
そうなんです、あれ5本ぐらいですから1000リットルですね、800から1000、はい、リットルの、はい、リットルやから10リットル、
もう間
違い、それも合わせてますね、10リットル、8リットルから10リットル、いりますね、あのタンクの中に入れないと、
は
い、
そうかそうか、
もうそれでまあとにかく水はその井戸から、だけど食べるものは、ね、できるだけ汚さないようにということで、震災の時のいろんな情報が頭によみがえってきて、サランラップを、この初め紙皿とか言ってって、あの聞いたことが、紙皿じゃなくても普通のお皿にね、
しっかりしてるので、はい、そうですね、
であのチンと言わせばお皿になっておくと捨てられるし、まああのなんていうんですか、あの買い物に行けばこの頃ね食べるものすぐ売ってるし、 それは良かったです。飲み物、はい、飲み水も、あのペットボトルでね、
ちゃんと
してますしね、
あ、そっかそっか、
あの備蓄もしてたし、
されてました、
はいはい、でも足らないからと、ね、また買いに行きました。はい、水のありがたさを今回ほどね、したことはないんですけど、
もう瞬間からでしょ。
そうです、
お水っていうのがやっぱりトップに上がるっていうのは、はいはい、あの特にお薬なんか飲んでらっしゃる方は、
そうですね、
もう500ミリリットル の、はい、あのペットボトルがあるだけでも嬉しいというぐらいに、はい、
多分そうでしょうね、
お水の備蓄はね、例えばこれが朝だったら、はい、食後にね飲むお薬とかもありますから、はいはい、ね、はい、お水の大切さを実感されました。
大事も実感しました。もうあのどんな災害が起きるかわからないから、
そうですね、
そういうふうなことをまずはしないといけないなと思うのと、はい、それともう一つ困ったのは、水道屋さんへ電話してもなかなかね、はい、午後から行きますよとか、あ、これ待ってど暮らせど、結局来はったんが夕方6時ぐらいでした。そしてめくって、あ、これはちょっとコンクリート目がなあかんから、
お
とか、そしたらどうしよう、これ給湯器が潰れてるんやろかとか話した、そんなそこへ電話してくださいことで、結局そこへ電話したら、そこがちょっと2、3日行けないから、2日ほど行けないこと言
って、もう明日がこちらでね、
そうです、ね、もう2日間辛抱しましたけど、結局あの水道、はい、上だけコンクリート目がなくて、上だけ変えていただいて、
はい、
だからまあ、そういうふうな時に どうしたらその止水栓がどこにあるかもわからなかったらね。
日頃からそうですね。
そういうふうな話を思ってたら、今朝、兵庫の防災ネットで入ってきたんですけども、はい、いわゆるこの皆さん、この、うん、水道管の凍結とかなんかで慌ててね、業者から、直していただいてはいいんだけど、思わぬ、なんて、高額な料金を取られたり、はい、しているトラブルが発生していると、どうしたらいいかという話に載ってて、私も全然そういうこと、気がつかなかったんですけども、三田市でもこういうふうなことを電話相談っていうんですか、してくださってるんやなというの電話番号が書いてあったのでね、それはそれでちょっと驚きました、もう直接もうすぐ業者さんや電話せないかねなというふうなね、はい、ことがあったので、はい、もうまあ水道が自分のところで壊れた、水が漏れた場合も、まあ、電話番号を書いてありましたし、でトイレなどの排水の詰まりも書いてありました、それからもちろんさっき言ったようにトラブルが起きても、まあ、相談に乗ってくる消費者、サンダ、
ね、
消費生活センター
そうですね、
のいう電話番号を書いてありましたので、普段からこういうことも市はしてくださってるんだということも書いておかないと。
そうですね、はい、ちょうどハニーにも届いてますのでね。
そうですか。
折に触れて生放送で皆さんにお伝えしてますけども、電話番号ね、それを確認できていらっしゃらない方に今お伝えしておきましょうかね。
はい、そうですね。
水道の宅地の中での水漏れの場合、ちょうどこれは粕本さんとになりますね。
はい。
水道お客様センター、こちらにお問い合わせすればいいということで、電話番号が、079-559-5157、 もう一度お伝えします。 079-559-5157 水道お客様センター、こちらにお問い合わせください。それからトイレなどの排水の詰まり、これは下水道課施設係ということで、電話番号また別になります。トイレなどの排水、下水の方ですね、結局排水の詰まりなどは下水道課施設係です。電話番号が079-559-5122 これはね、ぜひ冷蔵庫かなんかにね、
そうですね、
貼っておかれるといいですね、はい、水道の故障っていうのはトイレも困るし、はい、破裂してお水がどんどん出てくるので、はい、どちらも慌てますね。そうです。
まずは止水栓がどこにあるかをね、普段に家族で、なんていう確認をしておかないと、一人が知っていてもね、もし留守だったらあれですね。
本当そうですね。
そういうことも勉強になりましたし、こんなにサンダでマイナス10度というようなことは、まあ、かつてなかったような気を昔あったんかしらというようなことは寒い日はありましたけども
ね、そうですよね、はい、今までそのお庭のが破裂したことは、
破裂したことはないです。水道が出にくい、凍ってるなということで、ね、はい、土間の洗濯機なんかね、いや、昼から洗濯しようぐらいで済んでたんですけど、あんなもろに水が噴き出したのは初めてでした。
で、目で見てパニックを起こします。状況を見てね。
そうです。
ねえ、だから起きるかもしれないと、心の準備がやっぱり。
そうです。知っておくというのか、そういうこと頭の隅にね、入れて、一人であたふたしないようにね、さっきの、相談をするとか、それと、今、いろんな、チラシに業者さんのが入ってるんです。
そうそうそう、はい。
それもやっぱり、慌てたらつい電話してしまうんですけどね。
なんかね、いろんなところでこう隠している、ね、文言もあったりするから、
はい、
複数の事業者からちゃんと見積もりを取った方がいいので、
はい、
マグネット広告とかネット広告の料金は鵜呑みにしないようにっていうふうにも、ね、注意事項にもありますけど、
多分そうだと思います、はい、まあ、日頃から建築屋さんとか、はい、近所電気屋さんとかに、まあ、お世話になってたら、こうなってけどこう電話したらいいとか、今ちょっと相談できます。
仲間内でね、はい、信頼できるところをご紹介いただけますね。
そうですね、はい、そういうようなことも大事だなということ で、
そうですね、
ちょっと今回はお正月も慌てましたけれども
、もうね、ハニーのスタッフの関係者含めて、
はい、
半分ぐらいが今回のこの件で何らかの トラブルを、はい、経験してますね。
そうですか、
はい。今年は一気に寒くなったっていうね。
そうですね。今日なんかは暖かすぎますけどね。
そうそうそう。このね、こう、寒暖の差がね、はい、油断してしまいがちですけどね。
そうですね。サンダーは、まあ、本当に今年はそういうことで大変な、年明けだったんですけども。
そうでしたか。はい。
まあ、農作業っていうのはね、行事の方に移りますけど、農作業っていうのは、あんまり1月2月はないんです。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、野菜も一応もうこれ以上成長しない。あ、ただあれだけが、玉ねぎだけが、はい、11月に植えたのが、うん、ちょっと追い越えっていうのをね、するので、この、はい、あんまり寒い時期じゃなくって1月か2月にの頭ぐらいに1回、うん、この頃はもう最初の植える時に、期間を通して効く化成肥料もあるので、それを最初に入れていったら、はい、それはしなくて済むんですけども、うん、私はただ普通の化成だったのでちょっと追い越えを好みでしたんですけども、うん、はい、雑草もちょうどねこの玉ねぎで穴開きマルチということで穴が開いてるので、ね、はい、そこの雑草を抜いたりして、したんですけどね、はい、や、まあ、農作業っていったらそういうぐらいのことですね、
はい。ちょっとベテラン の、はい、勝本さんにオフレコでお聞きしてもよかったんですけど、我が家の農作業 の、はい、家庭菜園のカブラが美味しくいただいたんですけど、はい、ちょっと残ってたものをこの間抜いてきてもらったら、はい、割れてるんです、はいはい、あれはなぜですか。
声がね聞きすぎたり、いわゆるできすぎ、
株自体が育ちすぎ、
はい、そうです。で、株も時期があって、はい、もうちょうどだからお正月ぐらいまでかな、
がいい
この寒さになってきたら、はい、もちろん葉っぱもしおれてきてね、もう本当中のちょっと中だけでしょ食べられるのはね、
そうですね、
あとはもう抜かれます。だから弾いてきます。できすぎるの場合と、はい、いててる場合もあります。あ、
やっぱりどれか、はい、そういう成長しすぎかもしれないし、
は
い、
カブラはねだんだん成長しすぎると皮が繊維が
多くなりますね。
だから分厚く抜かないと
網のようにってよく言いますよね。
そうです。だからカブラはね本当に最初のちょっと早く植えると本当に美味しいね、柔らかくて美味しいんですけど、
とろけるようなね甘さもありますからね、は
い。大根も今年だからね、いつもだったら、まあ、マルチももちろん同じように防寒対策はしてるんですけれども、はい、葉っぱからこの首の辺はね、はい、もういてて、大根を切っても中がね真ん中がスカスカしてるんです。
そうですか、
はい、今まで寒さがあってでもちょっと昼になったら大丈夫だったんですけど、今年はダメでしたね。
あ、はい、気球でこう足を組んだようなお大根が今回取れましたけど、
はいはい、あ、そうですか。
あれは
ね、草の根とか、はい、石とか
邪魔するもの、
そうなんです。だからよっぽど耕して、した時に石ころを拾ってたりね、雑草の根を取っていかないといけないのと、まあ、私たちの田舎で言えば土手の近くに、あぜの近くには植えたらダメなんです、はい、根っこがずっと入っていってるので、まあ、できたらまあ、大根、人参、はい、そういう根っこの方を降りるものは真ん中辺に植えるようにということなんです。だからもうちょっとした小石でももう曲がってしまいますね、
はい、そうですか。なるほどね、
なかなかね根に入るも難しいです
ね。難しいですね、はい、いやちょっと疑問だったので、すいません、お話、はいはい、横にそれて申し訳ありません、
は
い、
いえいえそんなことないですけど、まあそんな具合で、農作業はそういうふうなことですけども、1月といえばもう行事が多いんです、
はい。
まあでもコロナの影響でね、もういろんなことが簡単にというか、はい、皆さん、まあ、控えてというかいうことになって、うん、いつもだったらもうお正月早々お参りに行くんですけど も、うん、もう今年ももうちょっと、
はい、初詣は
あれしてから、日が昇ってから、はい、まあ、もうちょっとしてから行こうかいうことでね、あまり早々には行かなかったんですけども、
そうですね、
はい、それからまあ最初の準備はね、もう12月の13日、はい、こと始め
ておっしゃってましたね、
はい、それからやるんですけどもね、はい、もちろん餅つきも9日だけは避けて、29日だけは避けて、はい、ついてお飾りも、うん、だから28日に全部飾りまして、 そういうふうなことをして、裏白っていうのがあるんですけど、はい、あれも山に結構早く取りに行きました。
あ、そう、
28日ぐらいでしたか、うん、もう持って帰ってこう曲がるので、
あ、そうですね、はい、あの乾燥してくるとクリッとなります、ね、はい、
新聞紙と新聞紙の間に座布団をこうして、 押し花みたいな感じ、それしておくとね、割と
綺麗に
ピッと持ちますので、あのそういうのことをして、まあ、持たして、あの28日でしたか、
はい、
にお飾りは作ったんですけどね、はいはい、まあ、そんなことで、お正月を迎えて、はい、蓬莱さんもし、はい、そしてから、1月の、2日に、息子が、はい、子供を連れて帰って、
帰ってきて、は
い、それから我が家が動き出したというぐらいのことで、氏神様にお参りに行って、はい、いうことだったんですけども、その時にももう簡単な、出来合いのお食事を取ったんですけどね、はい、それから1月の4日に、いつも東本庄の御年神社であるんですけれども、はい、ゴーズエというのがありまして、はいはい、牛の玉の杖と書いてゴーズエというんですね、はい、で竹に2つの、お札さん、大きな半紙台のお札さんが巻いてあるんです、
はい、
でそれを水引きでくくってあるんですけどね、はい、それを、この拝殿ですか、ここ本殿になるんですけども、ここの、板、
はい、
この前の板とか横の塔ですね、
はい、
それに神主さんのウォーという、ね、声とともにどんどんどんどんどんどんと叩いて、
はい、
あのいわゆるあのこういう行事があるんですけども、もうわずかちょっとの間ですけどね。
あ、そうなんです
ね。この2つあって、はい、牛という字がちらっと見えるんです。
あ、
はいはい、牛という字が書いてある方が田んぼの初めて、あのなんか家事したりする田んぼ、うん、まあ、畑のところに刺しておくということ で、ええ、で大黒さんの絵がちらっと見えるんです。絵が見えるとこをやったら、はい、この神棚にお供えをしておくということなんです、
はい、
そういう行事が1月の4日ですね、
はい、
それから1月の7日、
ええ、
これは花振り、
はい、
花振りと言いまして、榊を2本、50センチぐらいの榊2本を、水引きで2つくくるんです。上と下とくくって、はい、それに自分のところでしでを作るんですね、半紙を切って、で普段の年は12個、
はい、
でうるう年は13枚、この榊のところに、
はい、
ぶら下げあります。これは家から作って持っていくんです。この豪勢は向こうで役員さんがね、
はい、
あの作って置いてくださってるんですけども、花振り のこの榊の木のもんは、
はい、
自分のところで作っていきます。
そうですか。
そしてあの、まあ、同じようにこの東本庄大年神社であるんですけども、神主さんのウォーというあの声とともにどんどんどんどんどんとして、この白いしでが、まあ、稲の方ですね、
あの
ふさふさと実りますようにということで、はい、どんどんどんどんどんとするんです。はい、今年はあの主人が言ってくれたんですけども、これを持って帰って、
はい、
こう神棚がちょっとあるんですけども、
はい、神棚
の、
はい、
上の方、端っこの方に立てかけ1年間立てかけておいて、1年を過ぎますとこの1月の14日にトンドがあるんです、
はい、
でお正月に使った、神棚とか、いろんなところの、しめ縄を近所の方と一緒に燃やすときにこの、
はい、あ、一緒に、
はい、花振りの
前の年の分を、
はい、前の年の分をもう一緒に燃やします。この竹も一緒に、はい、燃やし、あの豪勢のね、
はい、
竹筒も一緒に燃やします。そしてね、今年ちょっと変わっていたのが、1月の、11日、成人の日ですけど、はい、
あ、そうですね、
はい、その日にね、はい、神主さんが家ヤギ頭と言いまして、家を祈祷するというヤギ頭というんですけど、
はい、
それを一軒一軒回られるんです、はい、でその時にそれまででしたら神棚まず上がり拝んでくださり、
はい、
台所の工人さんの前でも拝んでくださり、 あと井戸のところ駅とか地神さんのところ、ところが今年はね、もうあのコロナのことで皆さん玄関の前で、玄関の前だけで、
はいはい、
で、あ、こっちに移動がありましたね、あ、こっち地上さんですね、
方角だけをちょっと、
はい、それでちゃちゃちゃちゃとしてくださったんです。で、まあ 簡単、まあ、あの上上がられないので割とね早いこと済んだんですけども、いわゆるもうコロナのことでこういうこともね、はい、気をつけて、みんなもちろん患者さんもマスクしてありますしね、まあ、そんなことでね、あのなかなかあのいろんな行事一つにしてもね、大変なお正月、
そうですね、
1月の、ね、はい、行事はあの済まさせていただいたんですけども、はい、
ありがとうございます、はい、さあ前半はこのあたりで、はい、後半はちょっと一曲聴いた後お届けするのが、はい、おせち料理、
はい、そうですね、
よろしくお願いします。三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山の提供でお送りしております。お話はこの時間おなじみの勝本徳子さんです。後半もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
さて後半はおせち料理のお話、
はい、はい、そうなんです、はい、まあ皆さんもおせち料理作って丁寧に作っておられるあのお家もあると思いますが、我が家はだんだんとずぼらになりまして、あのお客様、あの主人の弟さんがあのお見えになっていた、頃ももう1日ぐらいからねお店開いてましたのでね、
そうですね、
はい、もうみんな出来合いのものを買ったり、はい、してたんです。だからもう落ち着いて、うん、おせち料理っていうのはなかなか作る間がなかったのと、はい、来るまではね掃除をするのにねお客さんを迎えるだからすればいいんですけどね、
いやいやいや、はい、それはなかなか難しいですよ。
うもうバタバタしてる時にお料理っていうのはあんまりできませんね。そ
う、もう気持ちが落ち着かないと。
そうですね、
はい、
うん、それと今年はまあ息子、去年も息子が帰ってきたんですけど、うん、まあ息子やったら掃除はいいかなと思ったんだけど、一応は掃除をしてたらそれもできなくて、で結局はまた料理を買いに行ったんですけども、うんうん、で改めて、はい、1日過ぎて15日ぐらいに、はい、昔こんな料理してたなと、私娘の頃、
はい
はいはい、お母ちゃんこういう
お手伝いずっとしてら
っしゃったんですね。ずっとして
し
ました。それがね、なんていうんですか、お店屋さんがないから、うん、三田の市場にね、
はい、
暮れに姉と二人で、まあ、いわゆる汽車です、汽車に乗って、
はいはい、
材料を仕入れに行って、で帰ってきてその30、31ぐらいに、作るんですけど、それがさっきの話じゃないですけど、お湯がね、はい、そんな簡単に入れてない、
そうか
まどでお湯を
沸
かします。で私ね女兄弟3人なんです。弟はいるんで、弟は何も知らないんですけどねその担当があってね、姉は大体、まあ、私も差配をしてこれしやるし、はい、私も、まあ、切ったりはずったりするんですけど、うん、一番下の妹はお湯沸かしなんです。とにかくお湯がどんどんいるので ね、 、はい、でね、お湯を沸かして、まあ、もう暮れのそういう思い出がねいっぱいあるんです。
う
ん、
そうですね、
はい、その頃ではでもやっぱりいろんな料理をしてたと思うんです。
うん、そうですね、
だからそういう出来合いのねお寿司とかオードブルはなかった時代ですので、はい、とにかく3日間の分は何か作っておかないと。
そうです、本当そうですね。でまたね冷蔵庫もね全部が入るような大きなものがまだ昭和のね、はい、そんな時代はなかったの で、はい、
そうです、
置き場所に困って、はい、あったかいお正月なんかはすごく困ってました。大体はお風呂場あたりに置いとくとね、
はい、
割と冷たいので冷蔵庫代わりになるんだけど、
はい、そうですね、
ちょっと暖かかったら足が早いので、
ね、はい、そうです、だから大体煮たものが多かったですね。
あ、そうですね、もちろん煮物ですね、
はいはい、煮物はもうとん本当にいっぱい作ってましたね。
そうですね、
いわゆる火入れをねもう一回ぬくめたら食べられるのと、
そうですね、
ちょっと今回いわゆる母がしてた黒豆とか、
はい、
ごまめとか、
はい、
たたきごぼう
って
、そういうふうなのをね作ってみたんです。
は
い、で突然からはね母がニシン、
はい、
ニシンのニシンをね水に硬い硬いニシンを、ボーダラです。
あ、は
い、
そうそう、
ニシンじゃないです、はい、ボーダラでタラです、はい、ボーダラを、その頃売ってたんですけども、白米の研ぎ汁にね、つけたの、何日ほどつけ水を変えしてたか分かりませんけど、柔らかくなるまでですね、それをしてたのを思い出して、けどもボーダラはねもう15日くらいになったらもうありませんのでね、
あ、そうなんですね、
はい、それはしなかったんですけども、一番もう最初によくしたのがこのいわゆるごまめです。田作りっていうんですけどね、
はい、田作り、はいはい、お写真出てますね。
これって一体この ごまめの魚は何やろうなとか思ってね、は
い、本当ですね
思いかけてね、ね調べてみたらね、はい、これいわゆるあのカタクチイワシ、
あ、カタクチイワシ、
それが一番小さいのがチリメンジャクがカタクチイワシです、チリメンジャク、その次がね、カラリ、カチリですか、カラリっていう、その次カエリ、その1,2,3,4 番目にごまめになるんです。
うーん、
はい、あ、カチリカエリというのはね、あの煮干し、あ、
としていただく、
はいはい、そういうふうな、結局あのカタクチイワシ、イワシの、まあ、小さい赤ちゃんから、赤ちゃんって言ったら失礼ですけど小さいのからだんだん大きくなって
名前が変わっていくんですか、
はい、変わっていくらしいです、だからこのごまめなかった4番目ぐらいの、そのちょうどこの1センチ、何センチでしたか、5センチもないですね、5センチぐらいですか、
ね、ですかね、
はいはい、そういうふうなのをあのいわゆるあの作ったんですけどね、まあ、これはもう本当に昔から弱火ではないと、真っ黒焦げになったり、
そうですね、
はい、あ、もうポキンとするまでしましょうと書いてありますけど、よっぽど弱火でしないとなってしまいます、
そうそうそう、はもろくするためにね、そうすっごく長い間言ってますよね、
電子レンジでね、
そうそうそう、
ポンとする方法もあるんですけど、昔はそういうふうにしてて、それのもう一つのポイントはこのお醤油とお砂糖、みりんとかお酒を入れたやつを、はい、もううわーっと沸騰、泡が出るぐらいに沸騰させて、
ね、
バッと一旦もう入れたらすぐ火を止める、
はい、
それですぐ広げる、
はい、
ひっつきます
ね、ひっつきますね、はい、本当に
だからそれがもうまずポイントで
塊全部取れてしまうことありますね、そうなんです、
はい、あのそんなことで、ごまめた作りをそういうことで作ったんです、はい、それとは一番 あれなんですけども、たたきごぼう、
はい、
これを私なんでこうたたきごぼう、たたきごぼうって言ってるんだろうなと思ったら、
はい、
やっぱごぼうが繊維がね、はい、この多いから、いわゆるあのすりこぎで、とか包丁の裏で叩くって書いてあったんですけども、はい、いわゆるあの太いのでしたら4分の1で、細いのでしたら半分、で、あの皮外側の方を、うん、あの叩くと結構柔らかくなりますね、
うんうん、
はい、それを5センチぐらいに切って、あの、はい、さっと湯がいて、でもうあのタレを作っておくんですね、ごまと、それこそお醤油とかいろんなもので、味をつけたものの中でもうさっと和えるぐらい、あのそういうふうな酒醤油みりんですか、はい、そういうふうなことで、もうとにかくごまめもそうですけど、たたき粉も煮ない、もうそういうふうなことをすればいいみたいですね、はい、そういうふうにしてあのあれしたんですけどね、それと今回成功したのが黒豆、
はい、お
黒豆の毎年慌てて正月のね、
はい、
準備とともにしたら焦がしてしまったり、
は
い、固くてシワだらけになってしまったりしてたんですけど、
はい、
今回は本通りにしました、
はい、
そうしたらものすごくうまくいきました、
あ、そうですか、は
い、一番最初に、ま、厚手の大釜に、ま、水と最初にも調味料を入れておくんですね、はい、水、砂糖、醤油、塩、錆びた釘か、私はね、はいはい、
染め物によく作っている、
はい、染め物に作っている鉄卵っていうのがあるんですけど、
はいはい、
この鉄のきゅうりとかなすびの形してるのが売ってるんですけども、お漬物とかね、
あ、そうですね、はい、使えるように
鉄卵をまずその、調味料と鉄卵を入れて、はい、沸騰さすんです、
はい
はい、それを、ここにこの洗ったまず黒豆を洗ったごま、黒豆を入れて炊いてはいけないです、うん、すぐ止めるんです、
お、
もうこの お鍋の中の鉄卵と材料を沸騰させて、沸騰したそこへ黒豆をバッと入れる、
はい、
パッと止める、
はい、
それを8時間から10時間置く、
あ、止めてから、
はい、
はい、
もうこの状態でもう10時間置くと書いてあるんです、
はいはい、
まあ、これは長く置いても別に大丈夫でした、ちょっと時間的に変な時間になったんですけども、はい、
夜中になってしまうから、
はい、12時間置いても大丈夫でした、はい、そしてこの鍋を、中火で、
はい、
沸騰さすんですけど、この豆を入れたまま、沸騰をさしながら泡を取るんです、
はい、
でちょっと水が減ってきたなと思ったら差し水をして、はい、結局お豆さんが 上見えたらダメなんです。
そこが硬くなるんですね、はい、シワになるんでね、
はい、左手でもずっと、はい、見ながら、だからキッチンペーパーで落とし蓋みたいなのをしてね、してもいいし、これを 5,6 時間煮ますと、結構するぐらい煮ましたね。だからこの時間はお昼間にしないと。
そうですね、
煮る時間、つける時間は夜でもいいんですけどね、そんなことでね、煮汁から出ないように出ないようにということを、それと泡を取るという、はい、なんかいろんなコツがね、吹きこぼさない、だから中火でして、だから弱火も、今の電気でしたらね、
そうですね、
2種類ほどあるので、弱い方にするとかね、まあ、そういうふうなことにして、でも炊きたてはあまり、まあ、美味しくなくて、
一晩でないのでね、
はい、一晩置くと、はい、本当にね、こんな柔らかい黒豆を炊いたのは本当に初めてぐらいでした
気持ちが落ち着いて作られるから、
そうなんです。もうそんなことで、ね、それも作りました。あとさっき言った棒だらなんかは、はい、塩田さんがよく作ってて、もうこれ本当にこれは作られなくなりましたね。それから紅白のナマス、大根と人参のナマス、それに干し柿を刻んで
美味しいですね、はい、そうですね、
昆布とかね、干し柿とかを入れた、ナマスとかね、そういうのは昔ながらの、ものを作って、お正月を過ぎてから作るのも変ですけども、落ち着かないとできないもんやなというのがよう分かりました、
本当ですね、
はい、ま、結構美味しいですね、その
やっぱりお家でね、はい、気持ちを込めて、はい、ゆっくり作ったものはいいですね。
そうですね、はい、まあ、慌てて暮れには無理やなというのは今回
改めて
分かりました、はい、そうか、もう掃除をやめて
どちらかそうですね、
はい、まあ、寒い自分ですのでね、でもなかなかね、12月入っていい日っていうのがなくてね、お掃除するの、はい、外側するのはね、寒いから、
そう、本当そうですね、はい、
段取りよくしないとお正月が迎えられないんですけど、ね、
本当ですね、
はい、そんなことで、ね、今年はそういうお正月をしました。
そうですか、はい、じゃあ久々にご自分で作られて、はいはい、星はいくつでしょうね。
まあ、5つ星ですけど。
そうですか、はい、はい。ありがとうございました。はいはい、いつも奇数月の最終火曜日にお越しいただいて、脈々と受け継がれている伝統行事、そして懐かしい行事、農作業について今日もお話をいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また今度は3月になりますね。そうですね、はい、お雛様を終えた後のお話ということで、また季節の話題楽しみにしております。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。